お祈りします。恵み深い天のお父様、皆をあがめます。今日も御前に引き出してくださって、礼拝できるようにしてくださってありがとうございます。その口から出る一つ一つの御言葉によって生きると私たちに語ってくださるからありがとうございます。神様、どうか私たちに聞かしめてください。またその言葉通りに信仰によって生きられるように助けてください。期待してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。私たちの生き方は自分で何かをしたいとかしたくないという自分の中でのそういう欲というのがあります。また自分でこうしなくちゃ、ああしなくちゃという自分のある価値観、考え方があります。また人からこうしなさい、ああしなさいという強いられるそういうものがあります。また人が何というかな、人はどうしてるんだろうという人についていって、その人と同じ仲間の中にいようとする、そういう人を恐れる、世を恐れるから、私たちがまたそこにこうついていく、そういうものがあります。それによって私たちは生きている、それが人です。だけどもそこには本当のそういう正しさというか、真実な自分で歩むべき、自分に本当に益になる、そういう道というのを見出すことができません。いつも定めがなくて、その自分から出る欲としても、自分の価値観であっても、人についていくにしても、また強いられていくにしても、それはその時その都度いろいろ変わってしまいます。でも信仰というのはそういうことではなくて、私たちに命の道というのは一つしかなくて、私たちの目標となるのも一つしかなくて、私たちがついていくべき方もお一人しかなくて、だからそういう意味ではすごく単純です。子供でもついていけるし、またどんな病人であっても、どんなにこう知能が遅れても、どういう障害者であっても、神様が連れてってくださる、そこについていけば、そこに信頼していけば、神様が抱いてでも、おんぶしてでも、何としてでも連れてってくださることを体験するのが信仰です。だから信仰というのは、そういう意味では私たちが何かをすることではなく、神様が私たちにしてくださることを体験することが信仰です。今日一番初め十二章の一節見ると、こういうわけで、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いている。今クリスチャンの生き方というのはすごくこう世の中から見ればこう稀なこう少人数のような、そういう感じがします。だから多くの人はそのさっき言ったような世的な、そういう生き方をします。で、信仰で生きる人は本当になかなか出会うこと難しいような気もするけれど、聖書はそう言ってません。私たちはそれなりに多くの商人が、多くの仲間がいると言ってます。多くの信仰の先輩たちがいる。で、それは信仰によって生きるということは、特別に何か立派なことをしたとか、人ができないある才能を持ち、また人ができないある力を持ち、富を持ち、何かをこう人ができないことを成したという、そういうことではありません。日常生活の中で神様と共に歩んだ、神様がおっしゃることに聞き従った、ただそれだけなんです。だから神が自分に対して何をおっしゃるのかを聞くことさえできるならば、それはある意味ではすごく簡単なのが信仰です。信仰というのは聞くことから始まると聖書は言っています。で、その聞くことはイエス・キリストの言葉によるとありますから、だからイエス・キリストの言葉を聞く、例えば会員の鍵盤でこう みんながその連れてこられた女の人をこう石で殴り殺そうとしました。あれは殺して当たり前なんだと、あれは死ぬべき罪を犯したんだという、そういう思いでした。でそこでイエス様がおっしゃったのは、彼女が罪を犯してないとか、彼女を多めに見てやろうとか、そういう言葉ではありませんでした。あなた方の中で罪のないものが先に投げなさいということでした。いえば神の言葉を聞くというのは、イエス・キリストの言葉を聞くというのは、そういう日常生活の中で私のその何かしようとするときに神の声を聞くことなんです。私たちが人を批判したいとき、何か不満を言いたいとき、何か悲しい寂しいと思うときに、イエス様が言います、私あなたと共にいるよとか、恐れるな心配するな、私があなたのことを心配してやる。またそうやってあなたは人のこう罪を非難して人に石を投げるならば、あなたはどうなのということを言えば照らしてくださるわけです。また兄弟の塵を取ってやろうとして、私があなたのためにあなたを何とかしてやろうとして、あなたを愛して私がこうしてるのよと言って、あなたのこういうのを直して、こういうのをこうするべきだと言って、そうやるときにあなたの目の柱はどうなのという、そういうことをおっしゃってくださる。だから信仰というのはそうやって細かく日常生活の中で自分の心と自分の思いの中に神の声を聞くということから始まります。だけど私たちの信仰生活を見ると、どうやったら神様を喜ばせ、どうやったら信仰に歩むのか、どうやったらイエス様を愛するのかということをよく悩みます、考えます。どうすればという、そういう一つのこう方法を身につけさせて、そこにならそうとしています。神様、私の言葉を聞きなさいから始まるのに、そのことは置いといて、私を愛すればあなたは戒めを守りますとか、私にただ来なさい、そうすれば私が重荷を下ろしてやる、私の首輝きを負って私に習いなさい、そうすればあなたの魂に安らぎが来ます、私が教えるから、私が身を下ろしてやるから、私が助けるから、私が知恵だから、私があなたを清めたから、私があなたを心配してるから、あなたを私の目に例えからとか、神様が教えてくださって私たちに言ってくださるってをさておいて、私たちは常に悩み、常に考えてどうしようということを言って、私がどうやったら幸せになるのか、神様が私たちを祝福するから幸せになれるのに、で幸いな人はどういう人だということを教えてるわけです。悪い計り事についていかないで、罪人のその道に歩まず、またその困難なところに座らず、日々毎日朝も昼もずっと神の愛、神の言葉を口ずさみ、それを喜べば私たちは幸せになるんだと言ってるけど、私たちはどういう地位とかどういう力とか、またどういう富を持たなくちゃ、どういう健康とか、どういう環境、どういうふうな人からの賞賛をいただかなければ幸せになれないと思ってます。だから私たちの信仰というのは、知ってるのと実際生活してるのと合わない場合がたくさんあります。でも今雲のように大勢いる商人、それは信仰によって歩んだ商人なんです。彼らだってみんな私たちと同じ人間です。で彼らのそういう今11章に出てくる大勢のその人たちのそういう例えを見ても、彼らの人生の中に聖書に出てくるだけでも多くの失敗があるし、罪があるし、 また彼らが私たちと全く違わないそういう弱い人間であることを私たちは知ることができます。だけども彼らが信仰によって歩んだと書いてある。信仰によって歩むというのは私たちが自ら行いが義となって生きるわけではありません。何か正しく失敗ないそういう立派な人生を歩むそういうことではありません。逆に言ったら失敗しても神の恵みと愛に戻ることができ、法と息子が自分の父が誰であるかどういう方であるかを知ってそこに戻る、また自分がどうしてもこれは不可能だと思っててもしかし神にはできるというそういう信頼で期待する、どうしてもこれはしたいけれどこれを神様に聞いて神様からどうすればいいかを聞く、いろんな小さい細かなそういう細やかなそういう、生活の一つ一つが信仰として見なされてるんであって、彼らが本当に人生すべて信仰から信仰へと全く歩みができたのかというとそうじゃないんです。確かにそれでずっと生きてれば完全な生き方ができたでしょう。でも彼らはその中でも失敗したり、また自分の情欲やいろんなもので誘惑に落ちて罪を犯したりします。本当に信仰から信仰へと全く道を歩んだ方はイエス様しかいません。他の人はそういう商人たちは逆に言ってそういう失敗の結果そういう罪の結果を私たちにいっぱい見せてくれます。だからこそ私たちもそういう失敗をした時に罪を犯した時どうすればいいかというのが分かります。でなぜそうなったかも私たちは知ることができます。人のことを見て自分を知る、それも一つの知恵だし神様が照らしてくださる光です。だからその商人たちがいっぱいいるから私たちに何をしなさいと言ってるかというと、一切重荷とまつわりつく罪とを捨てなさい、私たちにはいつも重荷があって罪があると聖書は言っているわけです。これは、あなたがもっと多いとかたくさんあるそういうこととして人と人を比べるとかじゃなくて、全ての人にいつでもあるものなんです。全ての人間が持っているもの、持って生まれて持って生きるものなんです。詩編には神が私たちの重荷を毎日下ろしてくれるとあります。神様一回下ろせばねなくなってるはずなのに、もう再びないはずなのに私たちはまた追ってる、下ろしてもらってもまた追ってる、そういう私たちの重荷、それは私たちの心配、私たちの不安、神様を信頼できないゆえに持つそういうものなんです。自分で何とかしなくちゃいけない、だけど私たちは自分でできるものってそんなにないんです。自分で解決する、自分で解決できるそういう問題ってないんです。一つ解決したと思えば次またある。例えば食べるもそうなんです。食べなくちゃいけないけど食べるものが私たちにとって毎日心配なんです。で何を食べるか何を着るか心配するの、天の父があなた方にそれを与えるから、あっても心配なくても心配なんです。お金があっても心配なくても心配で、私たちが不安とかそういう心配 するというのは、将来に対して未来に対してのそういう不安、そういうすべてが結局は私たちが神様を信頼してないゆえに持ってる、そういう人間が神から離れて自ら生きようとするそのところに立っている証拠なんです。神様がもともと私たちは神様から離れて生きられるような存在として作ったならばともかく、そうではなく神様と共に神様から供給されつつ生きるように作ったから、そのように生かしてるから、私たちは自分で生きようとしたらそれからはすぐ自由なようでまた重荷を負ってしまう。またその私たちにずっとこうまつわりつく罪、それは自分の中から出る欲です。欲によって歩む。前の部分が、にが神様を信じないゆえに、神様が私を作り、私を神様のその栄光のために、神様ご自身が私を生かしてくださる、すべてを与え、すべてを保証してくださること、私たちが信頼しないならば重に負います。また私たちが自分が神様から離れて、自分が神様の言葉通りではなく、自分の意思で、自分の方法で、自分のその時で勝手に動こうとすれば、私たちは結局神の御言葉を聞かず、また従いません。だからこれはある意味では不従順で不義なもので、神様に聞き従わない、信仰から出ないすべてのものが罪だとあります。で、人がしなくてはいけないことを知りながらもしない、そのすべてが罪だとあります。罪ということを定めるのは神様です。でもこれを全部脱ぎ捨てなさい。これはあるものだけど脱ぎ捨てなさい。私たちはその二のために、その罪のために信仰生活ができないけども、問題はそこ、それを捨てることができるから信仰生活は可能なんです。イエス・キリストにあっては罪に定められることはない。また神様が私の父となってくださって、私に毎日いらっしゃる、そうすれば私が毎日荷を下ろしてやる、また平安を与える、私の首輝いて私になれなさい、そうすればあなたの魂が安らぎく。だから私たちはもともとは荷を負ってるし、また罪を犯すしかない人間だけども、それを捨てることができるから恵みなんです。捨てることができるのがイエス・キリストのうちなんです。もし捨てることができないならば、私たちはその中で生きるしかありません。心配しながら生きるしかない、重荷を負って生きるしかない、罪を犯しつつ生きるしかない。でも捨てることができる恵み、捨てなさいという神様は、あなたは捨てられるんだよ、それをただ脱げばいいんだと言ってます。で、私たちに続けて出てくるならば、続けて脱ぐしかありません。それで脱ぎ捨てて、私たちの前に置かれている競争忍耐を持って走り続けてはありませんか。私たちの信仰生活は1日2日で終わるものではありません。ある意味では長い競争です。最後まで行かなければなりません。だからもう一生懸命力入れて、倒れてしまうほどそうやっていて、あ、私は最善を尽くした、だから大丈夫という、そういう生活ではありません。続けて続けて、その都度その都度、失 敗したら失敗したでまた走ればいいです。寄り道したら寄り道したそこからまた悔い改めて戻ればいいんです。多くのクリスチャンが自分の失敗や自分の罪を見た時に挫折してそこで座り込もうとします。もう私はダメな、ダメな自分を捨てることが信仰なんです。イエス様は私たちがもともと立派だから義人だから私たちを呼んだわけじゃありません。私たちが知恵があって力があって神様の前に何かこう益になれるような何かを持ってるから神様は私たちを召したわけではありません。逆にそれがないから神様が憐れみ、神様が私があなたの重荷を下ろし、私があなたを助け、私があなたを救い、私があなたを清め、私があなたの義となり、私があなたの力となり、あなたの永遠の命となりましょうと言ったんです。信仰というのは神からずっともらって生きることなんです。私たちは神様が備えた空気を吸って生きることはそんなにプライド傷つかないんです。だけど神様からずっと恵みを持って生きるということはなんか感謝というよりはすごくプライド傷つくみたいです。そのぐらい私たちは高ぶっているし自ら生きようとしている。恵みをずっといただいて生きることは自分の癒しさ、自分のそういう力のなさ、罪からどうすることもできない、またいつも重荷の中で苦しがる、そういう自分の姿を見ることになります。神様が私に命となり力となり本当に助け、また全ての供給をして保証してくださる神が私をたとび愛してくださるということは知ってるのは知ってるし、それが恵みだというのも分かるし、それが条件なしに一方的に与えたのも分かるけれども、それよりは自ら癒しいし、まだ力がないし、罪しか犯すことできないし、自分の欲に引きられていつもこう失敗が多くなる、そういう自分が腹立たしいし、それが言えば傷となってそれに挫折してしまう。でもそんな必要ありません。今御言葉は私たちがただ競争するんだで、何に向かって競争するのか、信仰の創始者であり完成者でありイエスから目を離す、そこが目標なんです。私たちが見るべき、競争というのは続けて続けて今そこに到達するまで走ることなんだけど、それで忍耐が必要なんです。で、私たちの目標はどこなのか、イエス様なんだけども、そのイエス様から目を離さないでください。私たちが競争するときは何か理由があります。そう、賞をもらおうとするとか、なんか自分でそこをやり遂げたという満足感を得るとか、なんとか理由があると思います。でも本当にイエス様から目を離さないでその競争を続けて走るとき、信仰は賞をもらうためとか自分の自己満足のためではありません。逆に言ったらイエス様から目を離さないことはイエス様を愛することなんです。神が私たちをいつもご覧になっている、調べておられるとか、寝ることもまどろむこともせず私たちを見ている、私たちを 昼の太陽がまた夜の月が私たちをこう痛めないように守ってくださる。聖書はそのように言っています。それは神様が私たちをいつも愛してくださってるという表現なんです。私たちがイエス様から目を離さない、その理由、そのことができる、その根拠は愛なんです。愛するものを見る、愛するものを思う、それは自然にできることなんです。結果的にできることなんです。愛すれば必ずできることなんです。思いから離れない、私の心の目から離れない。だから信仰生活を何かでこう義務的にとか宗教的にしようとすると、それはすごく難しいです。イエス様から目を離さないでいなくちゃいけないから、それが御言葉だから行わなくちゃ、従わなくちゃと言って、いくら私たちが励んでも愛さなければそれできません。私たちはだからこそ神様に愛しなさいという一つのことだけを言われています。愛は全ての律法を完成したものだ。神様を心を尽くし、思いを尽くし、力と命を尽くして愛しなさい。そうすれば神様を見上げるようになっています。神を思うようになっています。神様が私たちにとって最も大切な、いつも気にする方になります。イエス様も、私を愛する者は私の戒めを守る。イエス様が父の御心を、命令を行ったことは、私がその父なる神様を愛するからだとあります。十字架を忍び、死ぬまで聞き従った、そのイエス様がお父さんに対しての愛は、その聞き従う、そこによって現れました。私たちのイエス様を愛する、その身も、戒めを守ることによって現れます。で、その戒めは愛することなんです。何か立派になることじゃありません。どのように愛するか、イエス様を愛することは、イエス様が私を愛したように人々を愛することであって、神様を愛する人は神様が愛する人を愛するとあります。だから神様が愛する全ての人を愛することが神様を愛することで、イエス様を愛することは、イエス様が私を愛したように兄弟姉妹を愛し、また隣人を愛すること、それが結局イエス様を愛することなんです。私たちは違う言葉を、違う意見を言いたいかもしれません。でも聖書はそう言ってるし、神様、イエス様はそう言ってます。私たちが愛することは、私たちによくやって、私たちに愛してくれて、私たちに益になるような、自分が好きな人を愛することではなく、本当に神様が私たちを愛したことは、私たちが神を敵対し、神様の前に罪を犯し、弱くて何の価値もない、そういうもののために、そういうものを救うために、そういうものを助けるために、イエス・キリストを一人子を送ったほどに愛した、その愛だから、その愛を受けたから、イエス様が十字架の上でも、自分を殺す人たちに対して、父よ、彼らを許してください、彼らは何をしているのか分かりません、その取りなしが私たちの上に今日もあるから、私たちは許されている。あなた方の信仰がなくならないように、私が今日も祈ってる。それで私たちは今日も 見舞いに生きることができるんです。イエス様が信仰の創始者であり完成者だから、私たちが信仰によって生きるある願いとか努力の結果でなるものではなく、イエス様が私たちに語り聞かしめ、また私たちのうちでそのように生きるように志を与えてなさせてください。私たちにその心を聖霊様はいつも立ててくださいます。御言葉通りに生きたい、信仰によって生きたい、神様に喜ばれるようなそういう生活をしたいと神私たちにいつも志を与えて、でも神様は聖霊はなさせてくださるとあるんだけど、そのなさせてくださるのが私たちに体験できないのはなぜなのか。前にあるその脱ぎ捨てるべきことを脱ぎ捨てなくて、もう一つはイエス様を見てないからなんです。私たちの生きる競争するその道をイエス様としてないから、違う道行ってるから、私たちの目標が本当にイエス様なのか。イエス様から目を離さなければこれはなるようになってます。志を与えた方がなさせてくださるのを誰でも体験できるようになってます。信仰は力入れてやるものではありません。努力でなるものではありません。神の働きが体験できることだと言いました。御言葉が生きて働くことが私たちに体験でき、私たちから現れる信仰から信仰へと歩ませてくださる、その神様の私のうちにおられる、その神様の続けての働きが現れることが信仰なんです。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせず十字架を忍び神の御座の右に座った。さあここでね、イエス様がここで受けたのは十字架の苦難なんです。恥ずかしめなんです。だけどもイエス様が見たのは何でしょうか。喜びなんです。私たちの信仰生活は苦難の生活だとも言えるけれど、しかし喜びの生活なんです。福音とともに苦難を受けなさいとあります。自分の罪とか自分の心配とかそういう重荷のゆえに苦しむのではなく、福音のために苦しむと苦難を受けるときに、神に聞き従って苦難を受けるときには必ず何があるか。神がこの前にあるその喜びを見させてくださる。なぜ受ける苦難であり、この苦難の結果が何なのかを必ず示してくださり、見させてくださる。見えないものを私たちが信じるのだけども、信仰によっては見えないものを見ることができる神の働きがあるんです。イエス様の前には恥ずかしめやそういう十字架の苦難よりもその喜びがありました。普通の人で会った時のその弟子たちは十字架の前でみんな散ってしまいます。逃げてしまいます。自分が命が危なくなり危険になり、また自分の立場が悪くなれば人間は恐れる。それは自然なんです。だけども聖霊様がそのうちに臨んだ時に、弟子たちはイエス・キリストと共に苦難に遭うことを喜んだとあります。私たちはイエス様信じれば苦難に遭う、そこに目が行きやすいけど、しかしそうじゃなくてそのようになっても喜んだ。それが彼らの力ではなく聖霊様の力でしょ。ならば私たちも同じ聖霊様おられる。だ だから私たちが喜べないのはある意味ではイエス様の苦難に伴ってないから喜びがないんです。いつも自分の欲と自分の罪の中に惑わりついて、その中で振り回されて生きれば、私たちは世の人と同じになってしまう。毎日疲れて、毎日嫌になっちゃって、毎日なんか希望がなく、本当に同じことを繰り返しているような、そういう生活で、でも自分がなぜ生まれて、なぜ生きているのか、今イエス・キリストにあって自分の役割、自分の立場、自分の生きる意味は何なのかを本当に御言葉によって毎日示されながら、その道をまっすぐに歩めば、そこにはよからはどうされようとも喜びがあるし、神の臨在の中で平安があるし、助ける神様、本当に重荷を下ろしている神様、また私たちに喜びを与え、信仰の証拠を与え、また私たちに必要な全てを与え守る、その神様を私たちは常に体験することができるんです。神様は私のうちにおられる、常におられる、私を愛しておられる、私を守っておられる、その言葉を知るんじゃなくて、その神様を毎日体験することができる。イエス様が共におられるというのは、聖書に書かれている文字じゃなくて、実際の私たちの事実なんです。私たちは一人でいる時が一時もありません。だからイエス様の愛とイエス様が共におられる、それを信じるならば、一番先に亡くなることは寂しさと、私は一人ぼっちだ、私を理解してくれる人誰もいない、私を分かってくれる人誰もいない、私を愛してくれる人誰もいない、私を助けてくれる人誰もいない、私といつも伴ってくれる人誰もいない、その思いから私たちは解放されるはずなんです。離れるはずなんです。だからイエス様が私たちに何かをこうさせて、私たちのものを奪って取って、イエス様の益のために何かしようとするのか、そうではありません。私たちがいつも寂しがるから、私たちがいつも愛に飢えてるから、私たちがいつも疲れてるから、私たちがいつも迷子みたいに、私たちがどうすればいいか、どこ行けばいいか、そうやってさまよってるから、イエス様が私たちのところに来て、私をいつも見てて愛して、私はあなたを捨てないよ、私はあなたを愛してる、私はあなたを離れない、そう言いながら、ずっと私はあなたにとっていつも身を下ろし、助け、教え、導き、守る、あなたを癒してやる。イエス様が私たちに来たのは、私たちに必要な方として来たんだあって、私たちをイエス様のうちに呼んだ、イエス様の何かのために私たちを召したわけでは決してありません。もちろんイエス様のためだというならば、それがイエス様が愛しているゆえにそれを望んだからなんです。でイエス様が私たちに何一つ言ってるのか、愛する者は愛する者の心を願います、あなたも私を愛してほしい、私が花が好きなんですね。で花と話をしようとしたら、花に私になれと言いません。私が花のようになって語ります。それと同じく、イエス様が私たちを愛したから、イエス様が私たちのところに来て私たちと同じくなってくださいました。どのぐらい同じくなったか、私のうちに私のようになってくださいました。私が癒しならば、イエス様もその癒し私となってくださいました。 私が愚かならば、その愚かな中でもまたしもべのようになってくださった。神が神として受けるべきその全ての対価を捨てて、御座を捨てて、自分を無にしてしもべの体を着て、どこまで来てくださいました、この地に。確かにこの地って言うけど、私のところまで、私の心まで来てくださいました。それなのにイエス様どうしてくださってるか、罪人たちが続けて続けてそのイエス様を反抗している。その罪人って誰でしょう。私たちではありませんか。私たちは他の人が私にそうやって背いて裏切って、また違うことやって、違う人愛して違うものについてて、そうやることを、その心がその関係がそのようになることを見たら、本当にどうします、失望したり、ここに落胆する、あなたの心が元気を失い疲れ果ててしまう。私たちが人を愛していくうちに、関係を持つうちに、私たちは結局初め愛しようとしてますよ、許そうとするけど、続けて続けて関係を持つ時に、私たちは失望してしまって、元気を失って落胆してしまって疲れ果ててしまいやすいものなんです。でもその時に思いなさい、私がイエス様にどうしたのか、でイエス様が私にどうしたのか、私が続けてイエス様にそうやっても、本当にイエス様が私を愛する、その愛に全然至らない、そういうものであっても、ペテロがそのイエス様を裏切ってイエス様を呪ったけども、イエス様はペテロに現れ、あなたは私を愛してるのか、逆に言ったら、私はあなたを今も愛してるよと言ってくださいました。それだけじゃありません。ペテロはもしイエス様がそのように聞かなかったら、決して二度とイエス様を愛するという言葉は語れなかったと思います。自分のしたことがあるでしょ。だけど、あなたは私を愛してるのかと聞いてくださったゆえに、彼は主よ、私があなたを愛してますと言えました。比べもならないけど、定めがないけど、でもやっぱり愛しました。私も神様にいつも言います。神様の愛に比べて私の愛というのは泣きに等しいものだ。だけどやはり神様は、私神様を愛します。私たちの愛がイエス様の愛のようじゃなくて、自分で挫折して、もう愛せませんって自分を諦めないでください。神様が私たちを諦めてません。神様は私たちに今日も、主よ、私はあなたを愛しますということを聞きたいんです。それで神様は、私があなたを愛してるよということを続けて続けて言ってくださってるんです。愛される何もなくても、初めからありませんでした。でも少なくとも神様が私を愛してくださるということを私たちが聞くならば、何か言うでしょ。イエス様がペテロに、私あなた愛してる、あなたは私を愛してるのかと語ってくだされば、ペテロ何か返事したでしょ。それを3回も聞きました。後では心配してしまいます。でもペテロは3回とも、私は主を愛してます、主が私の心、私が主を愛していること、主がご存知です。今私たちが御言葉の前に、御前に座っています。なぜです。愛してるからなんです。その愛が一日中続きません。本当に みっともなく惨めの私たちです。でもイエス様は今日も言ってくださいます。どんなに反抗して、どんなにあなたが罪を犯してそうやっても、私はあなたを忍耐を持ってずっと愛し続けてきたし、これからもずっと愛し続けていく。私たちは自分を見るのではなく、そのイエス様を見、そのイエス様を思い、そのイエス様の声を聞くならば、私たちは心が溶けて、自分の癒しさや惨めさ、そういう本当に神の御前にかなわない、そういう自分に対して失望したり、またそうじゃない人に対してつまずいたりせず、ただイエス様の言葉が私たちを幸せにし、そのイエス様の臨在が私たちに今日も天国を味わわせ、そのイエス様と共に歩む、その楽しさが私たちの生活、今日の今この瞬間の実態として体験できるんです。それが続けていける、続けて続くこと、それが信仰です。なので信仰というのは楽しみ道ですね。幸いです。世にない本当に天から私たちにくださった命の道は、イエス様と共に歩むその道は、決して苦難の道ではなく、喜び楽しみの道が信仰の生活です。もしそうじゃなかったら、信仰の道を歩んだそういう証人は絶対いません。彼らは普通の人が知らないことを知りました。私たちも今御霊様によってそれを持っているし知っています。なら私たちも味わって生きようじゃありませんか、ということで、くださった恵みだから、今日も恵みの、今日も救いの時です。救われなければ、恵みをいただかなければならない自分だけど、それでいいじゃありませんか。恵みを与えてくださり、私たちを続けて愛してると告白してくださるその方がおられるから、その方が神様だから、私たちが主を愛する、主を喜ぶことが力であり、また戒めを、御言葉を守る力となれます。私たちが信仰生活を、神を愛すること以外に、イエス様を愛すること以外に他のことでやろうとするならば、最もできない不可能なものです。だけど愛するならば、御霊様が私たちによってなさせ、味合わせ、また表してくださる神の栄光です。なぜ信仰の創始者であり完成者はイエス様だからです。今日もその方を仰ぎ、その方から目を離さない、だからこそ愛されつつ恵みの中にとどまる、そういう私たちとなりたいと思います。お祈りします。今日も愛してくださると、共にいてくださると言ってくださる神様の御言葉をありがとうございます。私たちはいつも愛がなく信仰がない、そういう悩みの中に悩まされます。でも愛なる主が、信仰の主が私たちを常に愛を持って信仰から信仰へと歩めるように導いてくださり、自ら生きて働く神様だから信頼して期待します。どうか神様、私たちが主をもっと愛し、またもっと主によって歩むその楽しさを味わい、御言葉通りに生きる、そういう、良い実を結ぶことができるように助けてください。すべてを感謝し期待して、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。